リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってまいりました。今週のパーソナリティは京都メディアアートラボ代表の広瀬幸宏です。よろしくお願いいたします。今京都はですね、すごく紅葉が綺麗で、神社仏閣ですね、すごい人だかりになっております。私も今日はですね、朝京都縦貫道を走ってきたんですけれども、山あいの紅葉がとっても綺麗でした。皆さん方、どうぞ京都をお楽しみください。これからの30分どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテイメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp メディア総研 .jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストは下村音響株式会社の下村真一さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
下村さんはですね、もう京都では、ミュージシャンの方々ね、だったら皆さんご存知かと思うんですけれども、ミュージシャンのですね、そのサウンドの機器やなんかはですね、もう裏で支えているというか、その開発したりですね、そういう、ことをされている、ちょっとまあ、ミュージシャンではないんですけども、ミュージシャンにはなくてはならないというね、そういう、機器のオリジナルを作られているというか、下村さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先ほど肩書きをお聞きしたら、どう言うていいかわからへんとかおっしゃってたんですけど、
はい、そうですね、はい、
下村さんはもともと、こう音響機器のですね、その開発だとか、オリジナルの、なんていうかビデオシステムだとか、なんかそういう機械を作るというその会社なんですね。
そうですね、はい、なんか特注の機械を作らせてもらったりとかしてることもありますし、
よくライブやなんかでね、はい、なんというかミュージシャンの方が下村さんの開発された、まあ、シンセサイダー、どうイメージ難しいですね、ラジオで伝えるのね。
そうですね、本当に、はい、なんか、はい、それは思います
ね。
はい、
だからピュンピュンマシーンといったら、音楽されてる方、あれ作ってる人ねみたいな形で理解されるんでしょうか。
そうですね、そういう面も、はい、あるとは思います。
実はですね、その辺の詳しいことはちょっと難しすぎるんで後回しにしてですね、実はこういうサウンドを裏で、支えていらっしゃるこの下村真一さんがですね、今度なんか面白いイベントをされるんですよね。それで今日お越しいただいたんですけれども、
はい、
京都のホテルで。
そうですね、
なんかえらいことするらしいですな。
ちょっとこんな方からできたらいいなっていうふうに思って、ホテルアンテルーム京都っていう、烏丸札の辻にある。
どこですか、札の辻で。僕あんまり、
そうですね、9畳と10畳のちょうど間ぐらい、
烏丸通りの9畳、
はい、
なるほど、
ぐらいのところで、はいはいはい、ライブトリップ夢の一夜というようなイベントをさせていただきます。
どういったイベントですか。
ですね、泊まっていただいて、
ホテルなんですよね、だから、
はい、うん、ホテルで泊まっていただいて、泊まっていただいてる、そこで過ごしていただくのライブを絡めて過ごしていただこうと。
ホテルで、まあ、イベントといってもいっぱいあるんですけど、
はい、
そのホテルアンテルーム京都というところは、
はい、
なんか聞くところに行くとまだ新しいホテルらしいんですけど。
そうですね、まだ2年経ってない形だと思うんです。1年半、うん、2年もちょっと経ってるんですかね、はい、
そこでライブというのは音楽ライブですね。
そうですね、はい、うん、音楽のライブをさせていただこうと思います。
でそれが夜中か。
そうですね、チェックインからチェックアウトまで
チェックイン何時ぐらい
ですか。チェックインは15時で、翌
3時、
はい、3時ですね、
午後3時から、
はい、で翌10時チェックアウトまで。
翌朝の10時までライブするんですか。
ずっとではないんですけども、音楽であるなりその空間を楽しんでいただけたりとか、
はあ、ということは、うん、チェックインした時にそのホテルの中にはもうライブ的な
そうですね、
ミュージシャンがいたりとか、
はい、うん、そういう方にセレクションし、セレクトしていただいた音が流れてたりとか。
それはロビーかなんかで。
そうですね、はい、ロビーラウンジバー、うん、
ラウンジバー、
はい、うん、ところがあるんですけれども、うん、はい、そこでさせていただいてる、
うん、そこは例えば そこのラウン、それは宿泊の方が、はい、もう自動的に見られるわけ。
そうですね、宿泊者をまずターゲットに考えて、はいはいはい、その人たちに楽しんでいただけるような状況。
それが翌朝まである
そうです、ね、
みたいな感じ、
はい、まあ、うん、部屋泊まりながらちょっとライブを見たり、うん、自分で部屋で過ごされたりとか、もう本当にちょっとライブトリップっていうんですか、はい、ちょっとした京都の旅を楽しんでいただければ。
あ、すごいですね。そしたらこれはもういつ頃あるんですかね。
12月28日金曜日29日という1泊2日、うん、
もう12月の28日に行く、はい、ね、年末のもう、早いこと皆さん片付けていただいて、
はい、
もう正月前にちょっと京都最後のライブ見るぞみたいな、そんな感じですかね。
そうですね、うん、出ていただけるアーティストさんなんかももう最後、これが最後のライブっていうような形で、ちょっとした忘年会みたいなことも兼ねてるんではないかなとは思ってはいるんですけれども。
なるほどね。
ライブ納め、ミュージシャンたちはそういう、
こうミュージシャンの方とか例えば音楽はどういう系統なんですかね。
そうですね、うん、まあ、系統って言いますと、
はい、例えばロックとかなんかバラードみたいなんとかなんか、まあいろいろか。
そうですね、はい、そんなハードな音楽ではないとは思うんですけど。
ああ、なるほど、はい、なるほど。そしたらホテルのラウンジを使ってだいたいそのチェックインから、
はい、
だいたい翌朝までという流れの中でするってそうそうないですよね。どこもやらせてもらえない、せいで2時間ほどのなんかパーティーがあったりするんですけど。
そうですね、普段もね、はい、なんかそういうことを、ライブを聞きに行く方も、うんうん、例えば地方から来られる方っていうのは、例えば京都に一泊宿を取ってライブハウスに見に行って、うん、でっていうような状況がやっぱりあるとは思うんですけど、
今までは、ね、
はい、そういうのも全部ひっくるめて、うん、泊まっていただくことも楽しんでいただける、
はいはいはい、
ライブを見るのも楽しんでいただけるっていうのが、うんうんうん、こう融合できればっていうような
形。すごくね、ガラス窓もなんか外 見渡せてお庭が綺麗であったりしながら、そこがラウンジになってて、そこでそういうライブを聞きながらちょっと眠たくなったら夜中寝ちゃおうかというのもありなんですね。
そうですね、そのまま上に、あ、ホテル、もうちょっと寝に、おやすみなさいって上がっていただける方も全然
たくさん。で聞きたい人は飲んだり聞いたりしていながら、
まあ、そう
ですね、はい、でまたなんか朝の
そうですね、
夜明け
前
から
また一つママミルクさんっていう方にライブをしていただけることになったんですけど、
あ、じゃあなんグループかのミュージシャンがいらっしゃるんですか。
そうですね、今回はキセルっていう京都出身の兄弟であったという2人組と、うん、マムミルクさんっていうこれも京都出身、京都在住の、うん、コントラバスとアコーディオンの素敵な2択のユニットと、あとエマソン北村さんっていうキーボードでされる、
はいはい、
うん、エマソンさん北村さんのライブが食事をしてる時に、夕食をしてる時に、
あ、そうかそうか、
はい、このライブの中で聞いていただけて、キセルさんのライブを聞いていただけて、うん、で、まあ、あと周りはいろいろあるんですけれども、朝夜明け前からママミルクさんの音楽で目覚めてもら
う。夜明け前からというとすごいですね、ちょっともう早めに起きてみたいな感じ。
そうですね、
ちょっとは寝てもらわないとね。
はい、そういう状況も
深夜ぶっ通しじゃないわけですよね。
そうですね、ある程度、うん、はい、そういう時間は作って、
はいはいはいはい、
で夜のお酒の席を香りで、うん、香りのアーティストの方に全部朝一掃してもらって、
はあ、すごいですね、はい、そしたら日常では味わえないそのなんというかそのライブ感覚みたいなものが朝は朝で楽しめるという。
そうですね、はい、そういう形で、で、うん、美味しい朝ごはんを食べて、
ああ、いいですね。
はい、
ただチェックアウトが10時ということは、はい、10時なんですかね。
はい、そうですね。
そしたらそこでまた京都はその日は 別の京都を楽しんでいただければ
っていうように、
もう贅沢なあれですね、企画ですね、はい、
思っております。
この企画は何、下村さんがされたんですか。
そうですね、ずっとこういうことができればなっていうふうな形で思ってはいてたんですけど、まあ、うん、でアンデルムさんと一緒に話を、はい、させていただいて今回実現すること
よく OK 出ましたね。普通こんなん京都でこの時期出たらなかなかできませんよね。
そうですね、なんか皆さんの本当に出ていただける出演者の方々であるなり、うん、関わっていただける方、皆さんの協力があってなんとか実現できることになりました、はい、
これもなんかその京都ならではの、まあ、面白がりとなんかほんまもん思考でちょっと思いっきり遊んでみようでみたいな気持ちがなかったらできないですね。
そうですね、はい、楽しくそういうことを皆さんに伝えて実現できたことです。
下村さん自身もね、あのライブはもうタクタクでやったりとかいろんな企画をどんどんされてますよね、普段から。
はい、
ミュージシャンのつながりが多いわけですよね。
そうなんですかね、はい、周りの人たちはミュージシャンの方が多い部分もあるとは思いますけど、
まあ、いつも個性的なライブをされてるんで、はい、もうファンの方もいっぱい多いし、下村さんのフェイスブック見たらなんかえらい人数で何百いてあのままコマーシャルベースで使えるんじゃないかと僕ら思ってるぐらいなんですけどね。
ありがとうございます、
うん、いやもうぜひ、その12月の28、29、
はい、
これ予約とかもう先のうち言っておきましょう。
そうですね、
今できるんですかね。
そうですね、残念なことながら宿泊付きチケットっていうですか、
ね、
部屋があってっていうチケットはもうソールドアウトになったのですが、
ソールドアウトになっちゃったの、
はい、
すごい
んですが、
立ち見は
立ち見っていうんですか、その場でずっと楽しんでいただける部屋はないんですが楽しんでいただけるっていうチケットが、発売、21日から発売しておりまして。
あ、そうなんだ、
はい、これも、まあ、人数も限定した上での発売になるんですが、うん、ライブチケット付き、うん、朝食券付きライブチケットというような感じで、予約を賜っております。
ということは朝の夜もそのまま入れるんですか。
そうですね、はい、ずっと
泊まれないけど、
はい、ずっとそこの場で楽しんでもらったり、出入りが自由なので京都をまたどっかへ、
それいいな、
楽しんでどっかに逆に飲みに行っても帰ってきても朝ごはんを一緒に皆さんで食べれるような感
じ。なるほどなるほど、
はい、
その詳しい感じのはどこで調べたらいいですか。
そうですね、ライブトリップっていう形で、見ていただけたら、ホテルアンテルームさんのホームページ
で、ああ検索したら、
はい、
いけるわけですね、
はい、出てきてると思います、
まあ、
で予約はアンテルームさん0756875656で予約を全部賜っておりますので電話をかけていただければ。
なるほど、じゃあ、はい、その情報を告知したところでですね、そのライブにこう音楽をちょっとお聞きしていただきたいと思うんですけど、はい、この選んでいただいている音楽というのは、
キセルさん、キセル口なしの丘っていう曲をお願い、
じゃあ1曲聴いていただいて、はい、また詳しい話は後半お伺いしましょうか、は
い、よろしくお願いいたします。
ではお聞きください。今日のゲストは、下村音響株式会社の、下村真一さんにお越しいただいております、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどですね、京都 その年末12月28、29とですね、ホテルアンテルーム京都というところでですね、こう、ずっとこうなんか夜通しライブ、朝からライブ、なんかちょっとすごいことをされてるんですけども、そういう、こうイベント の、
はい、
そのきっかけになったのはですね、はい、やはりその下村さんがいろんなミュージシャンと関わって、
はい、
そのミュージシャンのため の、 その機械というのか、
はい、
そのサウンドのなんか特殊な機械作られてて、そういう関係からなんですかね。
そうですね、もともとはすごくそういうことではなくて音楽が大好きで、
あ、
いろんなところで、はいはいはいはい、ライブを見に行ったりっていうのが基本的なベースではあるんですが、そこでまあそういう仕事もあったりとか、
はい、下村さん自身はミュージシャンじゃない。
そうですね、演奏全く何も、歌うのは音痴やし、リズム感もあるのかないのかわからないんですけれども、
いやこの間ね、
はい、
前にすごい作曲家がいるんですよ、
はい、
カラオケ行ったら音痴だ言ってましたね。で音痴とあれとは別みたいなことをおっしゃってたんで、へえ言ったんですよ、
はい、なんか僕はあんまりしたいっていう、その ことはあんまり思ったことがなくて、聞く方がすごく楽しい。
あ
でもなんかこうミュージシャンたちがステージに上がって、うん、楽器音を使ってなんか喋られてるのはすごく羨ましかったりとか、
あ、まあ、するんですけど、何かこ
うなんかできる、できたらいいなとは思うんですが、自分が何もする楽器を持つわけでもなくっていうような部分ではずっと思ったり、はいはい、
じゃあ音階で鍵盤弾いたりとかギター弾いたりじゃなくて、要するにサウンドとして自分の音がその音を捉えるみたいな感じなんですかね。
そう、なんか好きな音っていうのはなんかどっかでずっと生まれてきた、それをどう表現するかっていうのは自分にはできなかったりはするんですが、好きな音っていうのは確実にあるっていうのは、はい。
じゃあその音をミュージシャンは楽器使いながらやってるけど、はい、下村さんはその音源を作ってやろうみたいな、そんな感じなんですかね、感じとすれば。
そうですね、はい、その人たち、そうですね、どちらかというとこんな音になったらいいのになっていうような。
ああ、一回、はい、これその下村さんが、はい、なんか作られた機械で、はい、なんかその音聞いてみましょうか。
ですかね、はい、
あの流れますかね、そのバックにも流しておいていただいたら結構なんで、ちょっと聞いね、はい、リスの方に聞いてもらいながらした方がおもろいかもしれないね。
あ、はい、そうですね、はい、
後ではちょっと聞きないかもしれないけど、はい、とりあえず皆さん聞こえますかね、
こんな感じで鳴ってる。
ああ、ね、ピヨンピヨン電子音楽のような感じですね。
そうですね、はい、
というとね、いい感じですね、これいい感じですね言うてて、はい、データでは上がらないらしいから、もう先にリストの方に言っといて。でもかっこいいですね。
そうですね、なんていうんですか、効果音的に使っていただけたりとか、
はいはいはい、
するのはするんですけれども、まあ、本当に使い方はいろいろ皆さんそれぞれで、いろんなアーティストがいらっしゃって、本当にジャンルも問わず、ジャズの方から、なんだろう、ロック、レゲエ、
はいはいはい、ヒップ
ホップ、もう本当にいろいろあれるジャンルの人に。
このピンピンピンピン、ファンファンファンファンとかいう、その、はい、波長を伸ばしたりなんかやってるみたいな、そういう機械であったりとか。
そうですね、一応デジタルディレイと言われるもののエフェクターに、まあエフェクターなんですけれども、それ独自でも音が鳴ったりとかするようなもんではあるんですけど、うん、
ああなるほどね。で今だったらそのミュージシャンにはそういうのはあれですよね、必需品ですよね多分。
そうですね、
アコースティックでライブでや、生でやってやる人以外にとっては何かの絡んでますよね。
そうですね、そういう方でもそれを使ってオープチューニングをされてたりとか、
はいはいはいはい、
なんかいろいろ本当に人に使っていただける方によっていろいろなので、逆に僕はそういうところを見に行くのが逆にワクワクしたりドキドキしたり、あこの方はこういう使い方をしてくれはるんだ、そういう想像できてない使い方をされたりとかすることもやはり多いっていうのもあるんです。
この電子音楽というか、それこういうデジタルサウンド的な、デジタルサウンドいうんですかね、
これでも生でされてる、うん、全くそのまま生でされてるところにこういう音を使われてる、
うん、すごくなイメージ膨らみますよね。なんかこうイメージ膨らむというか、なんか音に膨らみが出るというか、面白さが出るというかね。
そうですね、まあ、スパイスなのかもしれないですし、うん、そのあたりが皆さんどんな思いでっていうのは、うん、なかなか
言葉でね、こんなもん言う必要ないし、うん、言いづらいですねラジオではね、はい、あでもそうすごいいい感じですね。やっぱりこういうものを作ろうとしたのは、先ほどおっしゃったみたいに、
はい、
その俺も音楽家じゃないけど音で、はい、作ってみたいというのはそこなんですね。だから、
うん、っていうか一番初めのきっかけはやっぱり、うん、その友達仲間たちのその重たい機材を軽くしようみたいなところのスタートではあったんですけれども、そのことによってその音の話をミュージシャンたちとできるっていうのがすごく楽しく、自分は何もしないんですが、その音の話をミュージシャンたちのいろんな形容詞を使って、例えばもうちょっと重い音とか太い音って言われても、なんだ太い音、重い音は何だろうな、じゃあ僕はこういうイメージで受け取ってるけどどう、
ああ
それねみたいな、その、うんうん、今のこうやって音で喋ってるのをなんか言葉にして、ミュージシャンたちの精神をして出来上がったもの。
ほなちょっとその機械作ってみるよみたいな感じになったわけ。
そうですね、それがすごく楽しかったし、楽しいな、
面白いね、
はい、そうすると関わってるみたいな。
ああそうですよね、結構心臓部分に関わってる部分もあるよね。
そう
楽器ですもんね、ある
種。そうですね、そういう風に なっていって、初めはそんなねつもりは全くなく、本当に荷物軽くしたいなっていうところからのスタートではあるんですけど、
あ、じゃあミュージシャンの方もその下村さんのその感性とぴったり合うとすごく重宝といったら変ですけど、やっぱり仲間ですよね、一人のアーティストみたいな感じの捉え方なんでしょうね。
そうですね、そう思っていただいてたりすることも
あるんですけれども。なるほどね。なんかね、だからこう新しいジャンルで今やったらもう映像なんかがどんどんどんどんその発達してきてるし、みんながやるんだけど、映像ってバックにサウンドがないとちょっと気が抜けた状態になるんですけど、
はい、
そういうなんからすると今 その下村さんのされているものというのはすごいこれからの必需品になってくるんじゃないかと思うんですけどね。
そうなんでしょうか。あ、これやってると、うん、僕が音楽をしてたりするとそういう部分って見えてくるのかもしれないんですけれども、僕はそこまで、
あ、なるほどね、
わからない。
じゃあ、みんなそれぞれが集まったらまた違う発展系というのは必ずありますよね。
そうですね、はい、なんかそれを使って何かっていうよりも、なんか触ってもらうことによって新しい何かが生まれれば
ですよね。
見えないものが生まれていくっていうような状況がすごく大好きな部分があります。
で、今下村さんのね、その多彩な感性がですね、あの京都にはネオアーティストで阿比古さんといらっしゃるんですけど、はい、まあ、こう友達みたいなもんだと思うんですけど彼は光でそれをやってますよね、はい、今度また下村さんもそのなんか音楽屋とかギャラリーだとか、なんかそういうのも始めたんですって、
はい、そうですね、
なんか何でしたっけ、バーで楽しむみたいな。
そうですね、ネオンフォレストジジっていう、阿比古哲郎さんっていうネオンアーティストの方と、でジジさんっていう、着物作家の方との、ギャラリーがしばらく1年半ほど前からあったんですけど、そこで、ちょっとその作品を楽しみが飲める、ような場所にちょっとリニューアルして、
これはイベントじゃなくて確実な定点的なもんなんですよね。
そうですね、はい、ちょうど1ヶ月になるんですけれども、
いつ行っても行けるわけですね。だから
そうですね、はい、定休日なりはあるんです。月曜日の定休日以外は、はい、だいたいいてたいな。
ここもだから光と音楽となんか飲めるしという、そういうまた新しい京都のスポットになりそうですね。
そうですね、そうであってもらえれば。
大体その運営しているのが、
はい、
アーティストというのがいいじゃないですか、基本的にな下村さんもある種そのサウンドアーティスト的なところがあるし、まあ、マシン系なんですけど、阿比古さんはもうそのままネオンアーティストだし、はい、で
富士さん
も その着物のね、はい、藤井さん、
はい、
あの人ももうそのままアーティストだし、はい、でそこに人間のお客さんというアーティストが加わって、はい、めちゃめちゃ面白いですね。
毎日、はい、毎日たくさんいろんな方と、
もうおしゃれな店ですよね。今までちょっとああいう店ってないかもしれないですね。
そうですね、基本的に阿比古さんが作られたのネオンの作品で、ネオンの光のみの下でお酒が飲めたり、皆さんとお話できたり、
ああいう空間って普通の店ではなかなか味わえないですね。
鶴瓶が知らない
です ね、はい、ないですよね、
だと思うんですけれども、
はい、まあ人数にこのなんかこう限りがあるみたいなんですけれども、また皆さん方そこへ来ていただきたいと思います。
はい、
もうそろそろ時間になっちゃったんですけど、はい、また下村さん、12月28、29のホテルの件もそうだし、
はい、
イベントにぜひもう成功させていただきたいと思います。
はい、
まだ出てくださいね。
あ、よろしくお願いいたします。
もうどんどん皆さん方もね、ご期待ください。ネオンフォレストの方もどうぞお越しいただけたら嬉しいかと思います。はい、本日は、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日はですね、下村音響の下村真一さんにお越しいただきました。皆さん次回もどうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所の、協力でお送りいたしました。